どうも、松です。
杉ちゃんです。
この番組は僕ら二人がお互いに見せたいコンテンツを持ち寄って、一方は初見で、一方はすでに見た立場で感想考察などを語り合うラジオです。
はい、お願いします。
はい、お願いします。さて、今回からね、前回まで京都アニメーション制作のたまこマーケットというアニメを、まあ二人で見て、
終わっちゃったね。
うん、感想を語り合うというのをやってましたけど、今回からまた新しい作品、アニメですけどね、
はい、
を見ていきましょうということで、今回から見ていくのはカウボーイビバップというアニメですね。
ちょっとまだ掴みきれなかったね、一話
は。1998年に、初放送ですかね。
へえ、うん、98年なんだ。
もう僕ら生まれる前ですよ。
確かに。
こんなことを言うとね、カウボーイビバップ当時からのファンの人はちょっとびっくりするかもしれないですけど、
多少は確かに見てて古さ感っていうか、古さ感というか、
まあね、その、まあ、昔、まあ今のアニメとはやっぱちょっと絵柄は違いますよ。
うん、違うなと思って。
うん、
ちなみにこれ松戸さんはいつ見たの？
実は割と最近見て、ここ1年ぐらいに見たんですよね。
そうなんだ。
で、まあずっと、まあすごいすごいという噂は聞いていて。
ほうほう。
で、まあ何がすごいかっていうと、やっぱりこの、おしゃれ。おしゃれさ。
うん、この、おしゃれおしゃれやね。
なんていうか、大人向けでおしゃれなアニメっていうのを、こう決定づけたみたいな。うんうん、その後のアニメの潮流みたいなのを、まあ大人も見て楽しめるアニメっていうのを、まあ一種決定づけたのがカウボーイビバップだみたいな、
なるほど、
伝説をずっと聞いてたんですよ。
なるほど、なるほど。
そう。で、おととし、去年おととしぐらいに、初めて見て、わあ、これはすごいですわっていう、もう納得っていう感じでしたね。
ははー。
で、まあ毎度のことながら、僕はその去年おととしぐらいにカウボーイビバップを一回通しで全部見たことがある。そしてスギちゃんはもう全くの初見。
うん、全く見たことなかった。
今回初めてカウボーイビバップをもうタイトルから知らないっていう状態から1話を見ていただいたっていう。
うんうんうんうん。
で、まあどんな感じに、まあお互い感想を持ったかみたいなところをね、カウボーイビバップよろしくセッションしていければなと、
はい
はい、思いますので、はい、本編の方に参りたいと思います。
はい、
はい、というわけで、今回見ていくのはカウボーイビバップ第1話ですね。サブタイトルをスギちゃんお願いします。
はい、第1話アステロイドブルース。
はい、というわけでね、そうですね。まあ、どこから話したもんかなっていう感じですけど、スギちゃんの第一印象みたいな、ちょっと聞いてもいいですか？
第一印象は、これ見始める前に松尾さんから、宇宙版ルパン三世だって話は聞いてたのよ。
ああ、まあ、そうですね。
で、それを聞いてたから、ああ、確かに雰囲気は一緒やなと思って。
そうね、こう、大人向けで、なんか、こう、ちょっとアウトローな奴らが活躍するみたいな。
そうそうそうそう。
で、音楽がすごいこう、ジャズっぽい感じで、おしゃれで。
ジャズっぽい感じね。そう。だと思って見てたら、割となんかルパンほどなんていうの？ひょうきんものじゃない感じがして。
そうですね。その主人公のスパイク。
スパイクっていう名前なんや。
うん、あんまりね、名前とか出てこなかったですけど、
うんうん、
ね、声山寺こいつなんで、
はいはいはい、
山ちゃん、
クールな感じのイメージが強く入ってきて、
うん、
で、あとイメージとしてはなんだろうね、ルパーよりかもクール、そして一瞬警察官なのかなと思った。
あー、そうね、
なんか
犯罪者を、
うん、そうそうそうそう、追いかけてるから、犯罪者おったりするから、なんか、あ、こっち、あ、この人は警察やったっけって思う。
特に説明が最初ないんで、あんまり、
うんうんうんうん、
そのこの人たちは誰でとか、今こうどういう状況でみたいなのあんまりなく話が始まるんで、一瞬何ってなるんだけど、まあちょっと最初にあらすじをね、ざっと ご紹介しましょうかね。はい。第1話のあらすじです。
うん。
太陽系の惑星への移住が進み、無数の宇宙船が位相差空間ゲートで宇宙を行き来する2071年。スパイクとジェットの2人は宇宙船ビバップ号で太陽系を回り、犯罪者を捕まえては賞金でその日暮らしをしている貧乏な賞金稼ぎだった。
あ、そういうことやったんや。
ある日、肉なしチンジャオロースだけを食べる生活に嫌気がさしたスパイクは、アステロイドの一角、ティワナの町で、組織から非合法目薬を盗んだ男を追うことに。調査の末、ターゲットの男アシモフとその愛人の女カテリーナに接触するスパイク。一度は逃げられてしまうも、目薬の売人を装って再び接触。戦闘機での追跡域の末、カテリーナは限界を悟り、アシモフの頭を銃で撃つ。そして自らも警察の射撃にあたって宇宙に放り出されてしまう。後日、ビバップ号の中のジェットとスパイクは相変わらず肉なしチンジャオロースを食べる生活を続けているのだったという、まあ、あらすじですね。
いや、今の松津さんに言ってるのでだいぶ情報を補われた。
そうですね、確かに。
これ
説明はないよね。
そうそう、説明がなさすぎてわからん、うん、この人は警察なのかどうかすら怪しかったから。
うん。まあ、あれなんですよね。そう、カウボーイなんですよね。要は、宇宙版カウボーイっていう。カウボーイって、うんうん、まあ、アメリカのね、西部劇とかで出てくる人たちですけど、
うんうん、
まあ、あれの人たちは何をしてるかっていうと、まあ、賞金稼ぎ。賞金首を、まあ、銃で撃ったりして捕まえて、警察に突き出すことによって賞金をもらって生活をしているっていう人たち。
突き出してるんか。はあはあ、そうそうそう。
だからあの人、スパイクとジェット自身は警察官ではない。
ああ。これリアル見始めた人、松尾さんがどう思った？最初見始めた時。そんな混乱はなかった？
ああ、そうだね。僕、あ、実はこれ、カウボーイビバップって映画版もあるんですよ。
へえ。
そう、劇場版の、天国への扉っていう劇場版があって。
コナンみたいな。
そうそうそう。で、そっちはテレビシリーズの結構後半に時系列的には当たる話で。
はいはいはい。
そっちを先に見たのよ。映画版を先に見て。
じゃ、落ち知ってるって、落ちっていうか、結末部分を先に見て、後から前を見始めた。テレビ
シリーズを見たみたいな感じだから。
あ、まあ、そうなんや。
そうそうそう。で、映画版の方はね、実は最初のところで、この人たちは賞金稼ぎなんですみたいなシーンが入るのよ。
もうスターウォーズの始まり的な。
そうそうそう。賞金稼ぎとして、スパイクたちが犯人を捕まえるみたいなシーンから始まるから。
あ、そうなんだ。
そうそう。だから割とそこはすっと飲み込めたっていうのはありましたね。確かに、でも、第1話からいきなり見始めたら結構混乱するかもな。
うん、しかもなんかこの主人公のスパイクが割とクールな感じで爽やかやから泥棒に見えへんのよね。
はいは
い、
ああ。
泥棒っていうか、泥棒じゃない、その、カウボーイ感がないというか、ほんまに警察官って感じがするから。
うん。まあ着てる服もね、ちょっとこう着崩したスーツみたいな感じだから、
うんうんうん、
確かにこう不良警官みたいな、ちょっと。
そうそうそうそう。
そうですね。最初の方からちょっと振り返っていくと、
うんうん、
いきなり、なんだろうな、こう、灰色の映像で、なんかオルゴールみたいな音が鳴ってて、みたいな。
はいはいはいはい。
なんか回想シーンみたいなのから始まったと思うんですけど、
うんうんうん。
なんかあれ結構大事なんで。
え？
そう、今後結構、あれは割とその、スカボイバップの縦軸のお話に結構大事なシーンなんで、
あ、
ちょっと覚えといてもらえると、いいかもしれないですね。
もう、あれ、見流してたというか、今言われるまでちょっと忘れたくないよね、けど。
ね、なんかこう、ね、雨の中誰かをこう、スパイクが待ってるみたいなシーンでしたけど。
ふんふんふんふん。
まあ、後々あれがどういうシーンだったのかっていうのは分かってくるっていう
感じになってます。あ、
マジ
で。はい。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
そして、その後オープニングですよ、
うんうんうん。
オープニングの曲、あれなんか聞き覚えないですか？
え、全然聞き覚えなかった。
あ、そうか。結構ね、なんかテレビの、なんかバラエティ番組とかでも使われてたりするんですけど、チャラチャラチャラチャラチャラっていう。そっか。まあ、あんまり確かに最近聞かないかもね。
わからんかった。
うん。結構ね、バラエティ番組とか、ワイドショーとかで聞いたことあるっていう人が結構多いんですけど。
そうなんだ。
実はカウボーイビバップのオープニングでしたっていう。
このオープニングで作られた歌なの？それとも他のなんか元々あった曲をこのオープニングに持ってきたんではなく？
このオープニングのために作られた曲です。あれは。タンクっていう。
いわゆる書き下ろしってやつやね。
そうそうそう。
で、すごくない？
そうなんですよ。すごいなんか、もう、もはや、そういう、ジャズでこういう曲あるんですみたいな感じで
流れてたけど。うん、うん、あるんやと思ってたんやけど。
うん。ではなく、カウボーイビバップの書き下ろし。音楽が、このカウボーイビバップって音楽が菅野洋子さんっていう、まあ、作曲家の方が書かれてるんですけど、そうだな、有名、もうめちゃくちゃ有名すぎて何から言ったらいいのかっていうぐらい有名なんですけど、
ほう。
まあ、アニメの音楽とかもたくさんやられてるんですけど、まあ、有名な、他で有名なところで言うと、例えば、嵐に曲を提供してたりとか、
すご。
あと東日本大震災の後に NHK の復興応援ソングで作られた花は咲くっていう曲があったと思うんですけど。
花は咲く。ほうほうほうほ
う。うん、あれの作曲とかをされてる方で。そう、菅野洋子さん割といろんな、なんだろうな、破天荒な伝説がある人なんですけど。
うんうんうんうん。
このカウボーイビバップのオープニングのタンクについてもちょっと伝説があって。
ほう。
菅野洋子さん、ジャズっぽい曲っていうのは今まで作ったことなかったらしくて、これまで。
え、ジャズ作曲家じゃないの？もともとが。
じゃなくて、まあもっと、ポップスとかの作曲を、とか、まあ、あと、
ポップスなんだ。
クラシックとかの勉強されてたらしいんですけど。
へぇー。
そっから、いきなりちょっとまあこういう作品なんでジャズっぽい曲を一丁頼みますって言われて、うん、初めて作ったジャズっぽい曲がタンク。
それすごくない？
っていう嘘か本当かわかんない伝説がありますけど。
え、それすごいね。まあまあまあ、
ちょっとね、これ軽くそのっていう話を聞いたことがあって、うんうん、早々調べたんですけどあんまわかんなかったんで、もしかしたら嘘かもしれないです。
いやー、嘘。でもそれ破天荒ですがいっぱいある人なんでしょ。
そうそうそう。海外旅行に行って、道でやってる楽団の指揮者から指揮棒を奪って、勝手に指揮してたっていう伝説とか。
破天荒すぎる。
いろんな、まあ、伝説のある人ですけど、そのまあ、菅野洋子さんの音楽っていうのもやっぱり、このカウボーイビバップの結構ね、魅力の大きなところというか。
ちょっと話がずれるんやけど。
はいはい。
うちの、僕がすごい尊敬する文学の研究者の人がいはって。
はいはいはい。
その先生が言うにはね。
うん。
一応専門がイギリス英文学だから、
うん。
一応文学視点からの映画研究とかもしてはって。
うん、うん。
で、その先生が言うに、映画の音楽はあれチートだわっていう。
チートっすか。
あれはチートよ。あれはチーティングよって言って。
ああ。
映画ってストーリーラインだけでも一つの文学作品になってるのに、そこに音楽を組み込んじゃうのあれはチートだわ、みたいな。
ああ、こう、相乗効果で、普通にその曲だけ聴くよりもさらに、まあ、よく聞こえるっていう感じかな。
そう。あれはね、私の扱いうる範囲じゃないわ。あれはチートだわ。
面白いね。
そうそう。やっぱり映画っていうか、まあ、映画に関わらずアニメにしても、やっぱこういう映像メディア、音声メディアにしても、やっぱ音楽をどう使うかって、だいぶ深い問いというか難しいよね。で、今回これめちゃくちゃ合ってるし。
そうね。
スタイリッシュな、おしゃれな感じ。
うん。結構、この、カウボーイビバップの全体の監督をされてる、渡辺慎一郎さんっていう、うん、まあ、アニメの監督の方がいらっしゃるんですけど。
うんうん。
まあ、その方結構、まあ、音楽好きで、ご自身も。渡辺監督の作品は、毎回音楽と結構密接なつながりがある作品が多くて。まあ、実際その楽器をやる人の話だったりとか。
うんうんうんうん。
あと時代劇なのに、BGM はヒップホップっていうようなやつとか。なんかそういう結構 BGM 音楽使いにはやっぱり定評のある監督がやられてるんで。
あ、え、ごめんな、ちなみにちょっと話するけど、また、はい、ルパン三世とこの映画だ、ルパン三世はやっぱ先にあるよね。
そうですね、だいぶ先ですね。
で、これじゃあある程度ルパンを意識してるっていう可能性もない？こっちのアニメ。
ああ、そう、それはあるかもしれないですね、やっぱり。こう、その、なんだろうな、大人向けアニメの先輩として。
うん。
うん、やっぱそこの影響は、こう、もう逃げられないというか。
よね、やっぱそこはやっぱすごい、オマージュとは言わなくても、ああ、やっぱそうよね。
うん。やっぱりなんかその、
うんうん。
今回は、スパイクとジェットがまあ2人でコンビみたいな感じでしたけど、まああれもやっぱルパンと次元みたいなね、
いやすごい似てる、
うん、なんかそういう風なこう仲間感、こうベタベタしすぎないけど、まあ一緒にやるときは一緒にやるみたいな、あのかっこいい感じっていうのはやっぱり影響はあるんじゃないですかね。
ちょっと今ね簡単に調べてみたんよ、ルパン三世カウボーイビバップって。
はい。
じゃあやっぱりそう感じてる人は多いっぽくって、
うん、
やっぱあのオマージュじゃないかとか、ルパン三世のオマージュがカウボーイビバップじゃないかとか。
ああ、まあね。まあ、まあそうですね。で、ルパンと一個大きく違うところというか、
うん。
は、やっぱ SF であるっていうところで、未来を舞台にした SF っていうのがやっぱり大きな要素としてあって、まあ今回この第1話ではそんなに SF 感がある話ではなかったですけど、
まあけどなんか宇宙船みたいなの乗ってはったけど、
そうそう宇宙船に乗ってて、で無重力でこうタバコをパスするみたいなシーンがあった
り、はいはいはいはい、
スパイクが乗ってるあの赤い飛行機、ソードフィッシュっていう飛行機がまあなんていうかな、空中戦やったりとか、なんかそういうなんだろうな、ロボットアニメ的な SF の感じっていうのは、
うんうん、
やっぱりこうルパンとはちょっと違うところというか、
なんかところどころにスターウォーズ感があるもんね。
うん、ところどころにあるんだけど、そんなにはそのさっきも言った通り説明しないからさ、太陽系の惑星に宇宙移民が行われてて、
やっぱなんかね、やっぱそう思うと、やっぱ今回のハイスクールビバップだ。カウボーイビバップや。うん、はい、カウボーイビバップって、すごい、なんていうか、古典作品というか、古典文学みたいな書き方してるなと思って。
あー、言いすぎないみたいな。うん。
そうそう、言いすぎない、なんでも、今の割と現代っていうか、ここ数十年間の作品って、割と説明してくれる作品が多いやんか。
まあね、一口に言うのもあれですけど、まあそうね、
今こんな状況でとかが割と分かりやすく示されたり、例えばすごいさりげない形で、うん、私の名前は何で、彼が何ていう名前でって自己紹介が入ったりして、うん、あこいつは何なんだとかがすぐ分かるようになってるけども、割とこの作品はそういうのがないやんか、なんかそこの辺ですごい、なんていうの、いわゆる名作って言われる文学って何度も読まないとわからないことがあるし、
うん、あるしね、
なんかそう思うと、ま
あ、そうだね、そういうこう名作ならではの説明不足感というか、
うん、
まあただこうこの結構アニメ26話ぐらいあるんで、まあこの第1話で、うんうん、まあちょっとぼやっとしてた部分っていうのがまあ、後々いろいろ見えてくるみたいな感じもあるんですよね。その要素だけ散りばめてあったのが、後々回収されていくみたいな。
うん。
みたいなところもあるんで、それもまあちょっとお楽しみにしていただければな。
はいはいはいはい。
はい。で、まあ今回のこうメインの話っていうか、全然この話をしてなかったんですけど、あの、取り物、メインの取り物っていうか、あの、目薬を盗んでた男、
はいはいはいはい、
まあ追いかけて、スパイクがいろいろそいつに近づいたりとかするわけなんですけど、いやーなんかこの今回のゲストキャラというか、その目薬を盗んでたアシモフっていうやつと、まあその恋人のカテリーナっていう、まああのセクシーなお姉さんとね、
はいはいはいはい、あの妊婦さんみたいな人やろ、
そうそうそうそう、なんかあの二人に関してもなんかそんなにめっちゃ説明があるわけではないんだけど、
うん、
でもなんとなくこうちょっとヤバげな状況なんだなっていうのもひしひしと伝わってくるという
か、そうよね、ひしひしとやね、
まあ、印象的なシーンとして、あの、まあ、女性のそのカテリーナの方がスパイクと、まあ、会って、
はいはいはい、
で、スパイクが飛行機の給油みたいなのをしてるときに、 火星に行くのよみたいな話をしてて、
はいはいはいはい、
で火星には何でもあるでしょうみたいな、でも、
うんうんうん、
スパイクがでも自由にできるのは金持ちだけさみたいなこと言って、うんうんうん、じゃあ私たちは幸せになるわねみたいな、
うん、
まあ、なんかそんなセリフありましたけど、
あったあった、
要は奪った非合法な目薬っていうのを、まあ、売りさばいて火星で自由に暮らそうみたいなことなんでしょうけど、
うんうんうん、
もう失敗するのが目に見えているというか、
うんうんうんうん、
うん、なんか絶対そんなうまくはいかないぜっていうのがもう本人も分かってそうっていうのが
なあ、
うん、でもそれをまあ見ないふりをしてそのまま火星に行っちゃおうとしてるっていうか、
そうね、まあ、今回の話をすごくなんて言うんだろう、大きな目で見ると、
うん、
僕としては今回の話が一体何だったのかよくわからなかったので、その結局何がしたかったっていうか、これが、全部で24話 ?26 やったっけ
?26 話ぐらいかな。
26話の初回がこれってどういうことだと思って。
そうね。
なんか、それこそやけど、なんかもっと分かりやすいものを期待しちゃってるのかもしれないやけど、
うんうんうん、
なんかこの1話っていうものにどんな意味が含まれてたとか、まず
そうね、確かにカーボーイっていうかその賞金稼ぎが主人公の話で、もう賞金得られませんでしたっていうオチで終わるっていうのが、
そうそうそうそう、え、自殺したやんみたいな、
うん、
バーンって自分で打って、
うん、
アディオスやったっけ、
うん、アディオスっつって、ね、自分も打たれちゃってみたいな、
うん、って言って、で、結局うまくいかなかったし、で、あいつらは一体本当に悪者な感じもしなかったけど、あの二人。
うんうん。まあ、そうそう、スパイクが、なんかこんな小物を相手にしてらんねえよみたいなこと言ってたけど、
うんうん、まあ、
マジで小物っていうか、
うんうんうん、
もう、その、主義主張というか、なんか、これで、この、非合法な薬を売りさばいて、これどうにかして、なんか悪のドンになってやるぜみたいな、そういうような欲もなく、
うんうんうん、
ただただ
そうそうそう
こう金を手に入れて逃げたかっただけみたいな、
うん、
まあ小物だなと思いながらも気だるげに追いかけるスパイクっていう、
うん、
確かにこう第1話としてはもうなんというかな、爽やかさのかけらもないそんな感じの話でしたけどね。
そうそうそう、だからえ、松尾さんわかる？この第1話がこれであるっていう意図というか、作者側の意図というか、これはどういうことなのかと思っちゃって。
作者の気持ちを。あ、でもね、これは最後まで見てるとちょっと見えるんですけど、
うん。
今回のゲストキャラの二人っていうのが、結構最後まで見るとスパイクとも重なってくる部分があるんですよ。
うん、うん、うん。
実は。今はスパイクっていうのの人物があんまり見えてないから、なんというか非常なこうクールな賞金稼ぎっていう感じなんだけど、実はそのスパイクの背景、それこそオープニングの前のシーンでちょっと回想であったようなスパイクの過去みたいなことが今後見えていくと、あ、今回の第1話の2人っていうのは結構そのスパイクの過去ともなんか鏡写しみたいな感じなのかなみたいな。
あ、なるほどね。
うん。
そことのなんていうの、意思不責になってるというか。
そうですね。まあ実際二人の、今回に出てきた二人の話が後で語られるとかそういうことはないんですけど。
うんうんうんうん。
後から見ると、ちょっとそういう風に感じられるっていう感じかな。
ああ。
確かにね、僕も最初この第一話を見たときは、ちょっと面食らったな。
ああ、やっぱそうよね。不思議な第一話よね。
うん。いや、まあ、でも結構、なんだろうな、スパイクとジェットのキャラクターはよくわかるし、で、なんか、
うんうん、そうやね。
あとこう、世界観の感じ、なんか雰囲気っていうか、
はあ、はあはあ、
なんか宇宙なんだけど、なんかあんまりスペースっぽくないっていうか、なんかバスへのバーとかさ、バスへのバーばっかり出てくるじゃん。うん
うんうん、出てくるね。
うん。っていう、なんかちょっと小汚い感じの宇宙っていうのが、 よく現れてて、なんかそのカーボーイビバップの雰囲気を大掴みするには結構いい1話だったなっていうふうに思いますね。
なるほど。
うん。
いやー、その方がすごい不思議やなと思って。例えば前回まで見てたタマコマーケットやったら、第1話っていうのは大体こんな人が出てくるんだよっていう紹介的な1話やったから。
そうだね。
まさに何ていうの？
キャラクター同士の出会いとかが、まあ描かれるような。うんうん、
本当に起承転結のまさに起用するような、これから物語を起こしますよの、あの、フォーマッティングに乗っ取ってたから分かりやすくて。
確かに今回だってスパイクとジェットっていうのがどういう関係でどう出会ったのかとかも全然分かんないもんね。
全然分からんねんけど、それ分かんの？後から。
まあそこら辺はあんまり、正直あんまりその後もそんなに描かれないんですけど。
ああ、そうそう、名前、二人の名前すら怪しいから。
うんうん。こうどっちかっていうとこうミュージックビデオとかに近いようななんかこう、うん、ストーリーというよりかは雰囲気を伝えるみたいな感じの第1話でしたね。
いやけどおもすごい面白かったっていうか不思議面白かったより不思議だった
いやいやいや、まあ、まあ
こっからどうなるか
確かに楽しみですね。
うん、はい、うん、
はい。はい、というわけでエンディングです。
はい
はい。いやいやいや、かなり戸惑われてますね。
戸惑うよね
、まあ、
これは戸惑うよ。
まあね、前回まで見てたタマコマーケットとの落差っていうのもありますから。
落差がすごいすごい。タマコマーケットは分かりやすかった、読みやすかったっていうか、
まあまあね、そのね、その現代日本の話でもありますし、
うん
うん、誰もが共感できる高校生の話っていうのもあるし、
うん、
うん、そしたらこっちはもう
なんかよくわからない2人組の男がなんか悪者をって、なんか悪者が死んでみたいな、
うん、
し
かもあれなんだよな、結構今回そのあんまり説明されてないですよ、 SF 的な背景の設定の部分っていうのが、
うんうん、
意外とめっちゃ細かいんですよ。
そうなんや。
そうで、その SF 設定の交渉で何人も人が入ってるみたいな感じで、
すごいな。
そうそうそう、やっぱそこもあるんで、なんかこうなんていうか、噛めば噛むほどじゃないけど、こう見進めていくごとに、うん、なんていうかこう馴染んでいくっていう感じはあるかもしれないですね。なので、
なるほど、
今戸惑いが第1話が一番、うん、こうトップかもしれない。今一番底だから、今どんどんこっから上がっていくだけというか。
あ、なるほどなるほど。
うん、なのでご心配なさらず、
次回以降にちょっと期待で、
はいそんな感じ。はい、というわけで、はい、今回はここまでにさせていただきます。
はい、
この番組が面白かったよという方はぜひ番組のフォローをお願いします。新しいエピソードが更新された時に、すぐわかりますので、ぜひ。そして感想のお便り、見てほしい作品のリクエストなどは初見ラジオ @gmail.com もしくはツイッターの DM などにお寄せください。番組ツイッターもあるので、そちらもよければフォローお願いします。それでは、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。